ノートテックトークですね、始めていきたいと思います。この番組はノートのエンジニアが時に緩く雑談を、時には深くエンジニア皆さんが参考になりそうな技術について語る番組です。毎回ゲストをお迎えして各回ごとに設定したテーマでお話しします。ご意見ご感想などはノートテックトークのハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いです。はい、ということですね、今回はですね、エンジニアではなくてですね、PM 会というところで、ノートにおける PM の働き方についてというテーマで、ゲストをお迎えしてお話ししていきたいと思っています。で、MC はノートでエンジニアリングマネージャーをしている私福井が担当します。で、今日のゲストはですね、PM の、お二人なんですけども、早速ゲストの方をお呼びして、自己紹介の方をしていただこうと思っています。では朝子さんから、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、こんにちは。ノートでプロダクトマネージャーをしている朝子と申します。もともとプロジェクトマネージャーとして入ったんですけども、最近体制変わってプロダクトマネージャーのお仕事をしています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では次は小西さんお願いします。
はい、はじめまして、小西と申します。私ももともとエンジニアしていて、今ノートで PM をしています。入社半年ちょっとなんですけど、ずっと大阪からフルリモートでお仕事しています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、私も青森からのフルリモートってところで、エンジニアはとしては一人目のフルリモート社員だったんですけど、PM としてのフルリモート社員っていう意味では、小西さんが一人目だったのかなと思うんですけど、は
い、かもしれないですね。
ですね。
だそうかもしれないです、ね。うん、はい。
なんで、いろいろ不安なところもあったかなと思うんですけど、はい、その辺の、話も本編の方でしていければと思うんですけど。はい、小西さんも大阪からというところで、朝子さんもあれですよね、ちょっと遠方に引っ越しする予定があるという話を、ノートにも書かれてたと思うんですけど。
そうですね、ちょっとだけですけど、はい、今都内に住んでいるのがあまり出社する機会もないんで、神奈川の端っこの方に引っ越そうかなと思っていて、ちょうど引っ越し準備を今してるところです。
めちゃめちゃ、じゃあ今忙しい感じですかね。
いや、まだこれからですね。
なんかあれですよね、たまたまかもしれないですけど、なんか弊社で引っ越しが相次いでるっていう状況かなっていう感じで、
はいはい、
謎ですけどね、すごい引っ越すんだって言ったら、僕も引っ越します、私も引っ越し検討してますっていうのがすごい多くて。
そうですよね、なんか至る所で。
僕も引っ越しようですね、年明けに。
あ、そうなんですね。
はい、大阪の中なんですけど、はい、
はいはいはいはい、そんな感じで、じゃあまたそのあれですね、朝子さんは引っ越し後の話とかもノートでおそらく書いていただけると思うので、はい、
はい、
楽しみにしてます。
頑張ります。
プレッシャーをかけていく。はい、ではでは早速ですね、本編の方に進んでいこうと思うんですけども、そうですね、まずノートの PM チームの体制についてっていうところを聞いていきたいなと思うんですけども、あらかじめちょっと全体像の方を、私の方から軽めに説明させていただければと思ってるんですけども、ポッドキャストの第1回の方でも少し触れてはいるんですけど、この6月からですね、今年の6月から組織体制の方を、変更してまして、で、もともとはそのプロジェクトを組んで、プロジェクトの体制を組んでやっていたんですけども、そのプロジェクト制から目的別の組織に、いわゆるSpotify モデルを少し、参考にしながら作った組織ではあるんですけども、その目的別の組織、チームっていうのが、大きく4つに分かれていますと。で、朝子さんと小西さんが所属しているのは、グロースサイクルというチームで、ノートのグロースを支える、というところを目的にしたチームですね。で、他、プラットフォームチームというのが、あって、そこは私が今所属してるんですけども、ノートの健全性っていうのを、担保するような施策や、機能の開発ですね、をしたりするチームですね。あとは基盤、開発基盤チームっていうのは、その名の通り、開発の基盤を支えるような開発をするところ あとは SaaS 基盤といって、ノートプロの、部分を担う、チーム。大きく4つありますというところで、まあ、お二人は、グロースサイクルというところに、まあ、所属しているという、まあ、前提で、お二人に、聞く質問に戻ってくるんですけど、ノートの PM チーム体制についてというところで、まず朝子さんに、伺いたいんですけども、このあたりはどうでしょうか。
そうですね、グロースサイクルチームっていう中の僕はクリエイターサクセスチームっていうちょっと名前があんまり他の方だとないようなチームだと思うんですけども、僕らがノートの中でクリエイターが何かしらのこう成功を収めたりとか、なんか嬉しいことがあったりとかっていうことをサクセスって呼んでいて、それを増やしていきましょうっていうことを、テーマにしたチームの PM をしています。で、最近だとノートの中にでは有料のコンテンツも販売できたりとか、あとは定期購読マガジンってサブスクみたいなことができたりするんですけど、それをやってる人の売り上げをちゃんと伸ばしてあげて創作を続けられるようにしましょうみたいなことをテーマにした、施策をぐいぐいと回しているような状況ですね。
はい、ありがとうございます。小西さんいかがでしょうか。
はい、私2つチーム担当してまして、1つはですね、創作の基盤になる機能を担当しているチームでして、皆さんよく使っていただいている投稿するためのエディター機能ですとか、まだ皆さん使える状態ではないんですけど、ノートの中の画面を自由に編集できるレイアウト基盤っていう、そういうものとかページを作る基盤のものを作っていたり、あとはもう一つのチームでは、まあ、改善チームといいまして、結構こうノートの中でいろいろ改善が必要なこととか、クイックに動きたいものとか、いろいろあるんですけど、そういうものをこう全体のバランス見ながら縦横無尽に動くっていうチームをもう一つ担当しています。
ありがとうございます。なんかグロースサイクルの中でっていう意味だと、まあ、2人は同じチームというかグループっていう形になるかなと思うんですけども、なんか仕事する業務する上でのこう絡みというかっていうのはあったりするんですか。
そうですね、
ではじゃあ朝子さんから。はい、
はい、まあ、毎日話してるし、この収録の前もさっき小西さんとも雑談をしたりとかしてたんですけど、そうですね、まあ、テーマが分かれているっていうのが、そもそもこうなんでテーマ分けるかっていうと、注力する領域を分けましょう、使う頭を分けましょうっていうふうなことでテーマを分けているので、違うことを常々考えながら仕事はしてるんですけど、まあ、ノートってそもそも一つの大きなプロダクトなので、どうしてもこうお互いに調整が必要だったりとか、これ小西さんのチームでやった方がいいよね、あさこのチームでやった方がいいよねみたいなこともあったりするので、そういった調整をしたりとか、あとは全体をこううまくプロダクト開発を進めるために PM 間で連携を強めたりとか、それぞれのエンジニアからフィードバックをもらったりとかみたいなことをして、こう何ですかね、プロダクト開発とか開発チーム全体がうまくいくようにっていうようなところを、連携して何らかの施策を実行したり、誰かにお願いをしたりみたいなことをしているので、かなり横のつながりは強い方かなというふうに思いますね。
なるほどなるほど。小西さんいかがでしょうか。
そうですね、今おっしゃった通り、そういう案件レベルとかでのお話もありますし、なんかこう PM 自体の業務改善といいますか、採用とかチーム作りみたいなのももちろんそうですし、他の部門との情報連携とかってこう PM として一律で何かしたいとかいろいろあったりするので、そういう PM のチームとしてのタスクみたいなのもなんか一緒に分担してやってたりする感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
ありがとうございます。まあ、ちょうどこの流れでですね、まあ、PM チームって話があったので、次の質問で、まあ、PM のこのチームというか、他の、まあ朝子さん、小西さん含めてなんですけど、他の方も含めたその PM の、 その人柄とか雰囲気で、カルチャーとかもですか、あるかもしれないですけど、なんかどういった感じなんですかっていうところを聞いてみたくて、これはじゃあ朝子さんからお願いします。
難しいなそうですね、いや、ノート全社的に言えることでもあるんですけど、年齢関係なくこう割と落ち着いた人が多い感じはしますね。落ち着いてはいるんだけど、決めるところでは決めるし、ぐいぐい引っ張っていくところでぐいぐい引っ張っていくしっていう風な感じなんですけど、すごいイケイケどんどんな感じではなく、 こう和を大切にしながら仕事をする、うん、でも成果を出すみたいな人が多い気はします。
うん、小西さんはいかがですか？
あ、自分 もう同じくです。なんかこう大人な方、落ち着いてる方結構多い印象ですね、うんうん、その結構自分は明確に比較対象があって、前職がもう大阪の大阪らしい人の集まる会社だったんですけど、結構もうあのベラベラこう喋る、まあ面白いんですけど、わーわー喋るとか、結構あの圧を感じるみたいなことってまあゼロではなかったんで、すごいこう穏やかな印象っていうのが際立ってますね、自分の中では。
なるほど。でもそうですね、確かに PM だけじゃなくてエンジニアもそこは共通する、うん、まあ、人柄とか雰囲気なのかなという感じはありますね、うんうん、そうですね。まあなんかやっぱりその 変にこう、なんでしょう、マウント取ったりみたいなところのシーンを見たことないっていうのもありますし、なんかその 競争とかそういう雰囲気がなくて、やっぱり協調性がすごく大事にされてる、会社というかチームだなというのは感じるところですね、自分。
そうですね。なんかでもめっちゃみんな仲良しみたいな雰囲気とか、みんなで頑張ろうぜみたいな雰囲気とはまたちょっと違う感じがしますよね。
そうですね、うん、なんかスタートアップっていうとこう結構イケイケなあの雰囲気を、うん、あのお持ちの方も結構多いのかなと思うんですけど、なんか面接とか面談とかでもたまにそういう話を聞かれたりするんですけど、そういう雰囲気はないっすよね、実際。
あ、もうゼロなんじゃないかな。ギラギラ感みたいなのは
適度な距離感で仲はちゃんといいし、うん、みたいな感じで、すごく居心地はやっぱりいいですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ次か。ああ、そうですね、これもまあ、PM チームの体制についてっていうところも少しあの触れてもらったかもしれないですけど、まあ、ちょっとそれぞれが担当しているチームについてっていうところで、まあ、もう少し深掘りしていければいいのかなと思っていて、まあ、これはまあエンジニアとかデザイナーとかその別の、職種の方も含めたところで、お話しいただければなと思うんですけど、あさこさんいかがでしょうか。
担当しているチームがやってることとかを話せばいいですかね。
あ、そうですね。
はい。わかりました。さっきもちょっとお話はしたんですけど、クリエイターがサクセスをするためのあらゆることをするっていうことが一応チームの、大きく掲げてるミッションではあるんですけど、まあ、とはいっても、だいたいそれぞれの、グロースサイクルチームの中のチームは、だいたいエンジニアが3人から5人くらいで、デザイナーが1人いるかいないかぐらいな体制で、兼務をしてもらいながら仕事をしていて、なんでリソースを絞って物事を進めていく必要があるので、さっき話した、定期購読マガジンとか有料の記事とかを売りやすくするとか売ってもらいやすくするっていうところの施策をメインにやってたりとか、あとは、ノートプロっていう法人向けのサービスに関わる機能を開発したりとか、あと、まあ、やっぱ社内でビズチームとか CS チームからこういうのをちょっと直してほしいんだけどとか、こういう機能があるとめちゃくちゃ嬉しいんだけどみたいな話をいただくことは結構あるので、そういったところを小西さんのチームとかとも分担をしながら開発をしていくっていうことを1週間スプリントでぐるぐる回しているっていう風なのが現状ですかね。
ありがとうございます。小西さんはいかがですか。
ああ、そうですね。自分は2つチームやってるんですけど、まあ、エディター機能とか結構開発も大変な機能ですし、こういろんなクリエイターの方のこう期待の声とか要望とかをいただきながら開発してるもんなんで、こう使い勝手を損なわないようにでもやりたいことはできるようにで提供するのもこうあなんだ安全に提供するみたいなことを意識しながらやっていたり、あとはこうやっぱり期待されてる機能なのでこう見せ方っていうんですかね、改善告知とかもPR とかディレクターの方とやってるんですけど、こういろんな方とコミュニケーション取ってただ開発するだけじゃなくてこうユーザーコミュニケーション意識しながらやったりみたいなことをエディターなんかではやってますし、まあ、改善チームも結構テーマがふわっとしてるというか柔軟に動くチームなんで、いろんな方のお話聞いたり なんていうか全体の流れとかを見て、今はこういうことをやるのが良さそうだみたいなのを判断して、エンジニアとかデザイナーの方と一緒にこうアイデア詰めて作ってリリースしてっていうのをやってますね。はい。
うん、改善チームも1週間スプリントで、サイクル回してる感じでしたっけ？
そうですね、1週間スプリントでやってますね。はい、
うんうんうん、コンテンツパワーの方は1週間ではないですよね。
あんまりスプリントとかは意識しなくて、結構大きいプロジェクトなんで、うんうん、なんかこう数週間の後にこの機能みたいな区切りの時もありますし、うんうん、まあ近々でこの修正医療みたいなのもあって、結構まちまちですね。
うん、そっかそっか。そうすると同じグロースサイクルチームの中でも、まあ各チームによって進め方っていうのは結構まちまちというか、各チームに最適化して、別にこれっていうスタンダードを決めてやってるわけではなくて、まあ、各チームで進め方を考えながらやってるっていう感じですかね。うん、あさこさんもそうな感じですかね。
そうですね、小西さんの改善チームは割とスクラムっぽいことをちゃんとやってる感じがするなと思っていて、僕のクレタサクセスチームはすごい スプリントでやっていて、プランニングも振り返りもするけど、若干緩さがまだ残っているみたいな感じだったりするので、チームのフェーズとか、やってる施策の流度とか、っていうところに合わせて、進め方はそれぞれ、チームのみんなと話し合いながら進めてるっていう色合いがどのチームも強いかなと思いますね。
うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ここはそうですね。ノートの PM としての仕事内容についてっていうところなんですけど、なんかここは、まあ、お二人とも多分前職でも PM ってされてたと思うんですけど、なんかその、まあ、前職と比較して、こう、ノートってこの辺が違うな、みたいなところも、話していただけると、なんか聞いてる方がその、ノート特有のこういうところがあるんだな、みたいなイメージがつきやすいのかなと思ったんで、なんかそこも絡めて話してもらえるといいのかなと思ったんですけど、俺は、じゃあ、先に小西さんから聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
いかがですか？
ああ、そうですね。まあ、一般的な PM でやってることは、もちろんやってるかなと思ってまして、こう、チームとか案件のゴール定めて、まあ、そのためにこう企画して、詳細詰めて、実行して、で、まあ、検証してみたいなことは、よくある PM の仕事としてやってまして、なんかこう、ノート特有だなと感じること、私の担当してる範囲だと、うん、やっぱりこう、クリエイターの方とのコミュニケーションとか、こう、ちゃんと反応を見たり、意見を、結構いただけるんで、それを見ながら開発するっていう観点が、前職とかでやってたよりもだいぶ強いなと思ってますね。なんで、ただ機能を作るだけではなくて、それをこうなんだ意義を伝えて魅力を伝えてこう使っていただくとか、ノートってこう思いを込めてプロダクト作ってるんだなっていうところをこう浸透させると だこう機能に対してのフィードバックも結構やっぱりユーザーの方数多いのがあってたくさん来るんで、それをきちんと受け止めてこう判断して反映するっていうプロセスが前職とかに比べると結構多いなって感じます。
うん、なるほど、ありがとうございます。あたこさんはいかがですか？
そうですね、僕は今小西さんの話をなるほどなと思いながら聞いてたんですけど、というのも僕もともと受託開発のプロジェクトマネージャーだったりとか、あとはノートよりもかなり大規模なプロダクトの一部の機能のプロジェクトマネージャーみたいな感じの仕事をしてたことが多くて、プロダクトマネージャー的な仕事をするの実はノートで初めてなんですよね。なんですけど、もともと関心があって勉強したりとか人の話を聞いたりとかはしていたので、まあ、なんだろう、小西さんも話した通りザ・プロダクトマネージャーみたいな仕事は基本的に広くやっていますっていうところはありますと。で、他の会社とか今までの経験と違うところだと、プロダクトオーナーが創業者の加藤さんと、あと CXO の深津さんだったりするので、その二人と結構膝を突き合わせながら戦略を考えたりとか、彼らの考えを吸収しながら、PM としての意思決定をしたりとかっていうことが多いので、 まあ、その辺今の規模だからできることなのかもしれないですけど、割と何だろう、創業者イコールプロダクトオーナーだからこそ、そこから学べることとか、そこにこういろいろぶつけていけるような楽しみがあるなっていうところはあるので、その点はこれまでの経験とはちょっと違うのかなというふうに思っています。あとは他のチームと当然 CS、PR、その他セールスチームとかと連携することは多いんですけど、やっぱりここまでが私たちの仕事です、ここからは私たちの仕事じゃありませんみたいな人が結構少ないなと思っていて、みんながノートというプロダクト、ノートという会社を良くしていくっていう風な意識をすごく持ってるなと思っているので、越境しやすいゆえに仕事が増えるみたいなことはちょっとあったりするんですけど、そういったところで、今のフェーズだからこそっていうところで楽しめる部分があったりとかっていうところは、僕のこれまでの経験とは違うなというふうに感じています。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、なんかその他部署との連携とか、そのあたりも少し聞いてみたいなと思ってるんですけど、まあなんか組織体制が変わって、チームがこう増えて、働きやすくなった、動きやすくなった面もある一方で、チームが増えると、当然そのコミュニケーションコストっていうのは、まあ、普通に考えるとこう増えそうだなと思うんですけど、まあ、その、コミュニケーションコストとかの面も含めて、なんか、こう、いい面と悪い面、お二人から見えてる範囲で結構ですので、なんか、お話しいただければなと思うんですけど、これは、じゃあ、さこさんから、お願いします。
はい。部署との連携は、正直めちゃくちゃ多いなと思っています。他部署との連携だけで減らしたら一日潰れてしまうみたいなこともあったりはするんですけど、まあ、体制が変わって良かったことは、それぞれのチームが頭を使わなきゃいけないことが、割と以前より絞れたかなという感じがするので、まあ、そういった意味で、こう、フォーカスする領域だったりとか、テーマだったりとかっていうところが絞られているのはすごくプラスになってるなというふうに感じています。で、マイナスの面は今、レッツさんもお話しした通りですけど、コミュニケーションコストというか、まあ、そもそも誰に何を聞けばいいかわからんみたいなシーンがどうしても体制変わると増えてくるので、それを掴むまでがちょっと大変だったりとか、あと、まあ、PM である僕らは割と把握して、そこら辺把握してたりはするんですけど、エンジニアとかデザイナーにちょっとこれ聞いといてくれないって話をするときに、誰に聞けばいいかわからんって言われることがあったりするので、その辺もうちょっとこう前者的にこれは誰に聞けばいいかみたいなところの意思が統一されていくといいなとは思いますね。
確かに。そうっすね。ステークホルダーは誰なんじゃっていう。
まあなかなか難しいし、多分今後も体制ぐるぐる変わるんで、なんか仕組み、何かしらの仕組みで解決しなきゃいけないかなとは思いますね。
そうですね。ありがとうございます。じゃあ小西さんはいかがでしょうか。
そうですね、なんかそんなにこう前後比較できるほど入社してから長いわけじゃないんですけど、確かにさっきおっしゃっていた誰に何を聞けば問題みたいなのはまあ あるかなっていうのを思ってまして、結構改善チームは特定の機能、特定のテーマだけを扱うわけじゃないんで、これ今やった方がいいけど誰が詳しいんだろうみたいなこととかあって、その辺は、まあ、たまに困ることがあるかと思いますね。はい。あとは、まあ、一方でおっしゃっていた、連携することが増えたみたいなのも、感じることあるんですけど、まあ、どっちかっていうと、なんか、もともともっと連携しとくべきだったものが、なんか、つながるようになったみたいなニュアンスもあるかなと思ってまして、なんかまあ、コストって言ってしまうと、なんかこう、ネガティブに聞こえるんですけど、なんか一緒にやるからこそ、生まれる相乗効果みたいなんとか、こう他の部署との施策の一貫性とかもあるんで、まあなんかもちろん大変な部分はあるけど、もちろんいい部分というか、会社としてなんか正しい方向に向かってる感もあるかなとか思いながら、他の部署の方とお話してますね。
ありがとうございます。そうですね、あとはこの事前に書いてた質問表にはないところの質問になっちゃうかもしれないんですけど、はいはい、なんか 今この PM としてノートの PM として働くためにこう必要な、まあ、技術というかなんかマインドも含めてなんですけど、どういう人だと活躍できそうだと思いますかね。お二人のその、まあ、主観でいいんですけど、はい、まあまあ言い換えどういう人と働きたいっていう言い換えもできるかなと思うんですけど、なんかそういう観点で二人からお話しいただければと思ってます。じゃあこれは小西さんからお願いします。
そうですね、なんかやっぱ人柄面大事だなと思ってまして、さっきも言った通りこうやっぱノート社ってこう穏やかな人、大人の方多いっていう、なんだろう、コミュニケーションの仕方とか意思決定のあり方っていうのがだいぶ浸透してる感があるんで、なんかそれに乗っ取ったコミュニケーションとかできるっていうのは結構大事かなと思ってまして、まあ、あとはまあ PM 的なスキルはいろいろあると思うんですけど、なんかこうプロダクト愛といいますか、クリエイターへの思いといいますか、なんかそういうのは結構大事なんじゃないかなと思うことがありますね。そのやたらとビジネスしたプロダクトでもそんなにないといいますか、こうビジネスとしてなんか別にキンキンで売り上げが上がるわけじゃないけど、あったら嬉しい機能とかなんかそういうものとかを作ることがかえってノートっていいところだよねって思ってもらうことにつながるみたいな、なんか話もあったりして、結構難しいプロダクトだとは思ってまして、まあ、そんな中でもこうなんだろうな、儲けに傾くわけでもなく、なんかこういろんなバランスとか考えながらノートってこういう場所であるべきだよねみたいな話をなんかいろいろできる方だと楽しくお仕事いただいたりこう活躍していただけたりするのかなと抽象的ですが思ったりはします。
なるほど、ありがとうございます。あさこさんいかがでしょうか。
はい、もう小西さんが言ってたことが僕も言いたいことの8割ぐらいを占めてるんですけど、
頑張っちゃ
う。そういう話になりますよね。
リンクしてますね、
すごい難しいプロダクトだと思うんですよね。普通売り上げってこうやったら上がるじゃんっていう施策を出しても、これってそれってノートっぽくなくないっていうツッコミが人から入ることもあれば自分の中でこう自分でツッコむみたいなことも結構あって、割とこうサクッと何かを改善するみたいなことができなかったりすることはあるんですけど、まあでもそこをクリエイティブに考えて素早く試してちゃんとユーザーに価値を届けましょうみたいなことを常々 PM だけじゃなくて社内全員がやってたりするので、まあ、早いサイクルで、こう、なんだろうな、既存のアイデアにとらわれずに、ユーザーの価値になることを、脳みそを柔らかくして考えられるみたいなところは、なんだろう、得意な人というか、そういうのが好きな人にはすごく合うのかなというふうに思っています。で、PM 的なところで言うと、まあ、プロダクトマネジメント経験がある、っていうのは当然、あるに越したことはないんですけど、何ですかね。例えば、データ分析めっちゃできますとか、もともとエンジニアで Ruby 書けます、Rails 書けますとか、あとはデザイナー経験があって UX とか体験考えるの得意ですみたいな、こう、一つでも一芸みたいなのがある人の方が、こうフィットするところを探しやすいかなというふうに思っています。まあ、そう言ってる僕は PM とかディレクターの経験しかないんで、なかなか一芸っていう感じではないんですけど、まあ、その分、他チームとのコミュニケーションとか物事を前に進めるみたいなところでこうなんとかカバーしてるみたいな感じで仕事はしてますね。
なるほど、なるほど。そうっすね。まあなんか結構そういう意味ではPM 以外のバックグラウンドを持ってる方っていうのが多いですよね、弊社の PM って、
僕以外全員じゃないですかね。
あ、
そうですね。
大体なんか PM あれですよね、エンジニアリングか、まあ、UI UX デザインか、あとはまあビジネス畑かのどっかからこうすっと寄ってくるような職種だとは思いますね、 PM っていうの
は、一般的にはそうですし、ノートの場合はエンジニア出身の人がすごい多いですね。
ああそうですね、確かに。
それは結構レアというか、なんかあんまりない気もしますけど、
逆に生粋の PM 畑っていうの珍しいなと思いますね。
まあでも 別に必ずバックグラウンドがあるっていうのは別にマストになってるわけではないですよね。
うん、そうですね、バックグラウンドがあるに越したことはないですけど、もうカルチャーフィットとかもかなり重要視はしているので、まあなんかポッドキャスト聞いてとか記事とかを読んでグルーブが合いそうって思った人がおそらく合うんじゃないかなというふうに思います。めっちゃ抽象的ですけどね。
うん、ありがとうございます。そんなあれですよね、まあ、PM チームというか PM は今応募は募集採用は結構積極的にやってる感じですよね。というところで、まあ、今朝子さんからもありましたが、このポッドキャストを聞いてなんか合いそうだなとか、まあ、他外に出てる記事とか見たりして良さそうだなと思った方はぜひ応募いただければ幸いですという感じですかね。
ぜひぜひ。
そうですね、お越しいただけると
嬉しいですね。いや本当にエンジニアが増えても PM がいないとダメだし、 PM が増えてもエンジニアがいないとダメなんで、そういうチームでエンジニアやりたいぜとか、そういうチームで PM やりたいぜみたいな人がいたらぜひお気軽にお声掛けいただけると嬉しいです。
はい、ちょうどなんかいい感じに締まった気がするので、はい、で、まあ、時間もちょうどいい感じなので、この辺でぼちぼち締めたいなと思ってるんですけども、はい、というところですね。今回は、朝子さんと小西さんをゲストにお迎えして、ノートにおける PM の働き方についてというテーマでお話ししました。ご意見ご感想などはノートテックトークの、ハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いです。というところで、今回、朝子さん小西さん出演いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また遊びに来てください。
はい、
はい、
はい、ではでは。